ラジオサーフィンプテカントロプスエレクトス。
イアンプロジェクトのエアンラジオ。第2回目 A&ラジオ始まりました。この番組は6月20日から7月3日までの配信になります。今回も引き続き DJ のを担当させていただきます、近畿大学の正野です。
平田です。
川原谷です。
この番組は大阪で働く A&と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にこの人 A&と思ってもらえることを目的としている番組です。前回第1回目で私ちょっとエンディングを失敗してしまいましてちょっとグダグダになってしまったので、今回はちょっとエンディングきっちり締めたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではですね、第2回目をお送りしていくんですけれども、第1回目の放送に引き続きインターネットラジオを運営するピテカントロプスエレクトスの鈴木雅人さんにお越しいただいています。前回は鈴木さんの起用のきっかけや人間性についてお聞きしました。この後後編ではピテカントロプスについて深く聞いていきたいと思います。それでは、6月の全番組オンエアを流したいと思います。こちらはサイト内のワンアーティストをピックアップして、オンエアをしているコーナーとなっています。トリコロールさんで心の未来です。どうぞ。6月11日土曜日、リホーンボリューム2カフェ茨城湯で18時半オープン、19時スタートです。チャージは2000円で、別途ワンドリンク用オーダーとなっています。今月の全番組オンエア曲、トリコロールさんで心の未来でした。
君のせいより君のために、そう思うことが
今月の各番組応援曲を聴いていただいたところで、第1回目に引き続きピテカントロプスの鈴木さんにお越しいただいています。2回連続ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも。
ピテカントロプスについて、
はい、
今から深くちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、怖いな。
まずちょっとピテカントロプスっていうどんなことをどんな事業をされているのかっていうのを教えていただきたいんですけれども、うん、
なるほど、
はい、
まあまあ、この番組自体もね、実はピテカントロプスのサイトからの配信ということで、
はい、
なってるんやけれども、そのインターネットラジオというね、
はい、
まあ、ラジオの、番組 の、 その収録から編集から配信まで、一括で全部行ってしまおうというね、ことですよね。
はい、
はい、まあ、インターネットラジオ、まさにこれなんですけど、
はい、
インターネットラジオとその地上波ラジオとの違いっていう、うん、どんな変化。
もちろんね、その地上波ラジオっていうと、まあ、有名なところではその大阪ではね、はい、FM 八幡とか、はい、FM 大阪とか、はい、まあ、FM 心、この3つが大阪では一番大きいですかね、
はい、
であとはまあ各地方にそのコミュニティ FM みたいなものがありましてね、その市町村かもうちょっと広い範囲で聞けるようなものがあったりするんやけれども、うん、そういうのっていうのは要するにその電波塔を立てて、その電波塔から電波を飛ばして、はい、受信してというのなんやけれども、
はい、
聞くラジオなんやけども、インターネットラジオというのはもうそれこそ、自宅のパソコン、もしくは最近あの流行りの iPhone とかね、そういうもので聞くことができるというね、
はい、
まあ要するにネットを経由してくるラジオということで、うん、まあ地上波ラジオは誰でも聞けると、
はい、
不特定多数の多くの人が聞くラジオということですよね、はい、それに対してでもネットラジオってなると意外とね誰でも聞くものじゃなかったりするのよね。
うん、
要するにインターネットの中で、検索してそのピテカのサイトにアクセスしてくれて、なおかつその中でその番組を探してくれて再生をこう押してくれると
押さないと、
うん、聞けないので、
はい、
何ステップも経由しちゃうのよね。だからまあ、言うたら自分らでこうこんな番組やってますぜとかそういうのを宣伝してもらわないと、はい、なかなか聞いてもらえないというところがありますかね、う
ん、なるほど。
だからどっちかというと地上波ラジオっていうのは本当にさっき言ったみたいに不特定多数というかマスやね、マスメディアというぐらいやから、うん、に対してこう発信するんやけれども、ネットラジオというのはもうある自分たち の、 そのコミュニティに対して の、 その配信ということとそこからの交流かなということを目的とするというのが、まあ、正しいネットラジオの使い方なのかなと思いますよね。
じゃあそこでなんですけど、そのインターネットラジオっていうのを自分自身もよくちょっといろいろな、はい、まあ、ラジオをちょっと聞かせていただいてて、
はい、
実はそのピテラジの方にもちょっと聞いてた時期があったんですけど、
はいはい
はい、その、まあ、まあ自分自身僕は分かってるんですけど違いっていうのが、
はい、
まあ、大まかにですけどね、そのピテラジと他のインターネットラジオ番組との違いってどういうものですかね。
他のラジオってインターネット、あのインターネットラジオで他のってどこがある？
他のですか？
どこがあるってお前知らんのかよ。
まあいろいろやられてますよね。その、うん、例えば、まあ、アニメのなんか声優の人がやってるとか、
はいはい、
そのラジコとかも一応、
はい、
そうなりますかね。
ラジコはまたちょっと、
はい、
ね、
はい、
別といえばね、あれ地上波のラジオそのまま、うん、オンタイムで流してるもんね。
なるほど。
そうですね。
まあでもそのこのピテラジってやっぱり、
はい、
まあ、僕はちょっとアーティストの人が多いなと思ったんですけど、
うん、
それって何か理由とかって
あるんですか？僕が音楽やってるから。
それだけですか？
そもそもそもそもがね、でも昔僕がやってたその前ね、前回の配信でも言うたと思うけど、
はい、
もうホームページ作って、自分がその当時ね、音たみっていうそのアコースティックユニットやってたのよ。僕がパーカッション叩いて、その曲なんかをガンガンかけてたのよね。
あ、
うん、そういうつながりもあって、知り合い の、 あのインディーズバンドが、僕もやらせてみたいな感じで、うん、で順番にこう集まってきたっていうのが元々なので、でね、この番組の最初にもあるその全番組オンエアというね、
はい、
企画、ネットラジオってほら どうしても一番組一番組がバラバラに孤立してるよね。
はい、
うん、それをなんとかこう各番組のつながりを持たせられないかなということで、実は全番組オンエアと全番組エンディングということでね、うん、各番組が各番組を紹介していくみたいな、
はい、
だから一つの番組ってそんなにやっぱりネットラジオやから、はい、多くの人が聞いてくれはしないんやけれども、
はい、
そういう形で要するに毎週例えば50人聞いてくれる番組が100個あったらすごいね。何人？
いっぱいです。
5万人
いっぱい
5万まで
5000人ね、聞いてくれるっていうことになるから、ね、うん、だから例えばそのティッシュ配りってバイトしたことないよね。
あるんですよ。
あるあれのその率ってどのぐらい、制約率って知ってる？
いや知らないです。
確かね、確か 0.3 とかそんなんやと思ったのよ。1000人に配ったら3人その紙を見て、はい、あのそのお店に来てくれるみたいな、うん、っていうぐらいの率もっと低かったかもしれない、うん、なので、まあ、要するに楽曲なんかでもとにかくたくさんの人に聞いてもらえればその人の中で何人かは反応してくれると、
はい、
うん、いうことがすごく実は大事になってくるのよね、
はい、
うん、なので、まあ、そういう効果をね持たせられればなと思ってやってるんやけどね。
それはやっぱりアーティストの、まあ、他に知ってもらうための駆け足になるためにってことでもあるんですかね。
そうそうそう、うん、
で、はい、あ、
どうぞ。
あ、そうそれでなんですけどまあ料金についても安いなと思って。
あ、
そう、ちゃんとうまく運営され、うん、大丈夫なんですかね。
いや大丈夫だね。もうなんとかして。全然もう料金はね本当にしんどいです。やっぱりねその本当はもうちょっと高くして、
はい、
それなりに収益を得ないとそのサイトとしてねビジネスとして回していくのはちょっと大変かもしれないですよね。
はい、
うん、ただそのインディーズアーティストが多かったということもあって、
はい、
これ以上高い料金設定するとしんどいよね。ただでさえさっき言うたみたいに、はい、選手も言ったけど前回も言ったけど音楽やってるとお金かかるのよ。ライブ1本打つのにも下手したら何万とかかっちゃうから、
はい、
うん、その中でも捻出できるぐらいの値段っていうことかな、うん、でさせてもらったのが最初なのでこの料金設定になってるということだね。
じゃあそれで僕らまあ撮ってるの分かるんですけど隣なんか大きい部屋あるじゃないですか、
はいはい、
あれってスタジオかな。
うん、スタジオ、スタジオ
は一般的に貸してるんですか？
そう、レンタルスタジオ。
それどういう感じでやられてるんですか？あんまりホームページとかに書かれてなかったですよね、
うん、書いてないよ。俺もいい加減のスタジオでねとりあえずね使いたいって人に、
はい、
まあ、誓約書を書かしてね、
誓約書、はい、
鍵を渡して、うん、でメールでやり取りしながらこの日空いてますかっていうのを聞いてもらって、
はい、
で空いてますよって言ったらその日3時間を抑えてくださいっていう感じでやってる感じかな。うん、で勝手に来てもうみんな24時間ね、うん、勝手に練習して勝手に帰ると、
うん、
なので人件費ゼロ。
信頼関係がないとできないですね。
そうそうそう、
でも
まず使いたかったら仲良くなってくれということですかね。
だからね一応会員制にして、
は
い、全部その住所から電話番号から聞いといて、うん、だからネットにも一般では応募しないというかね、みんな口コミ口コミで全部、うん、来てもらってる感じかな。
面白いですね。
意外と盲点よね、ないよね。
そうですね、
このスタイル自分でやってて、はいね、苦肉の策で思いついたんやけどね。
一番うまいこと運営できてるっていう、
なんとかね。うん、
それで、インターネットラジオで、はい、バンドも紹介するっていうことに加えて、まあ、雑誌とかでもやっぱり出してるみたいなんですけど、
う
ん、
そうやね、フリー
ペーパーね、それもやっぱりバンドマンの紹介のためにっていうことですかね。
ね、当初はそうやってすごく音楽色の強いフリーペーパーにしていくつもりやったんやけれども、
はい、
最近ではやっぱちょっとインターネットラジオの冊子ということで、出させてもらってるかな。
うん、
ネットのコンテンツって言うたようにみんなね周りでそのネットコンテンツやる子らってネットの中で完結しちゃうのよね。
はい、
でもそのもちろんそれはねうまくこう回転し始めればものすごい力を生んでいくんやけど、
はい、
なかなかそこまではやっぱり普通のメディアとか雑誌で宣伝していかないと難しいんですね。
そうですね、うん、はい、
だから リクルートのルナルナとかあるよね。
はい、
うん、あの女の子サイトみたいな、俺そんな知ってる。でもあれ携帯サイトなのになんでテレビで宣伝してんのとか思うよね。
そうですね、う
ん、結局 あのモバゲーでもそうやけど、はい、結局のところはテレビで宣伝するのが一番不特定多数の人をこう導くのには力があるんだよね。
はい、
うん、それに気づき始めて、もう今ネットコンテンツの人たちもミクシィもテレビでコマーシャルやってるしね。
確かに言われてみると、
そうそうそう、うん、っていうふうに呼んでくるようになったんやけどね、
はい、
まあ、ブランド力がそれでつくというのがあるんやけどね、テレビコマーシャルやってる企業やというね、
はい、うん、この雑誌はどこで手に入るんですか。
これはね、はい、ライブハウス。
まあ皆さんもらっていただけたら、
ぜひね、最近ピテラジというふうにね、タイトルを変えたので、カタカナでね、ピテラジと書いてありますので、あの見かけた方はぜひ手に取っていただくと嬉しいですね。
はい、は
い、
というところでですね、はいはい、鈴木さん、まあ、いろいろされてることっていうのは今まで聞いていたら分かるんですけど、うん、どういったところで楽しさっていうのを感じるんですかね。
楽しさね、そうなんだよね、楽しさね。どうなんやろ。
難しいですよね、ちょっと。
あのね、まあ、楽しいことは楽しくなかったらやってないと思うんやけれども、
はい、
どうなんやろ、苦しいことの方が多いかな、胃に穴が開きそうなことの方が、うん、なんかね、ものの考え方一つなんかもしれんけれども、
はい、
どうなんやろ、楽しいことだけをずっと続けてても楽しくないよね。
うん、
はい、
ほら、人間は死ぬ時に自分の人生を走馬灯のように振り返るってある、
はい、ありますね、
ね、あの時に、まあ、悪くはないんだけど、平和な公務員の一生みたいな映画を見たいのか。公務員は別に悪くないよ、公務員
は悪くないですけど、
だけどそういう映画が見たいのか、
はい、
自分でねビジネスを起業して波乱万丈の人生を歩むっていう人の映画を見たいのかってなると思うから、そう自分に言い聞かせてやってるかな。
あ、
ネットラジオに関してはやっぱり番組の中でね、そのリアクションを取って、そのファンの方とかと交流ができている人たちを見るとすごくやっぱ嬉しいかな、
はい、
うん、ちゃんと目的としてその機能してくれてる姿を見ると嬉しいかな。あと、うん、全く知らない人にピテカにメールが届いて、今月の全番組オンエアの方の情報をもっと知りたいですって言われた時はすごく嬉しい
かな。あ、
そうですね、
うん、
なるほど、
はい、
ではね、最後にですね、
はい、
今後のデカントロプスの展開っていうのかなという展開を教えてですかね。
展開はね、こうやりたいことはいっぱいあるんやけどね、はい、うん、まあ、とにかくその番組数を増やしていきたいですよね。で、今までは音楽を中心にやってたんやけど、
はい、
今回こういう番組やってる ね、社長さんを招いて、はい、でもね、こういう番組をやっぱり僕みたいに音楽もやってるしビジネスもやってるっていう人間は、
はい、
ビジネス系の番組聞きたいと思うのよ、
はい、
うん、あ、そう、特にそのベンチャーで新しいことをやろうとしてる人が何考えてるのかって聞きたくない？
聞きたい
よね、
はい、
でそれがしかもネット系があってもいいかもしれへんし、
はい、
なんかもっと全然別なね、ビジネスを、例えば田舎で何か新しいビジネスを起こしたとか、
はい、
そういう人がいてたらなんか話聞きたいよね、
はい、
うん、だからそういうチャンネルも作りたいなというか、
あ、
うん、ジャンル分けしてね、アーティストチャンネル、ビジネスチャンネルとか、例えば弁護士さんの番組とかあったら面白いかなとか。
あ、弁護士さん、
想像したらちょっとどんなになるんだろうみたいな、ね、
もっと言ったらネットなんやから、例えばその右翼の人に来てもらってそういうことも可能なわけよ。
そうですね、
そんなんすごく面白いなと思うよ、まあ、そういう知り合いがいてたらね、ぜひご紹介いただけたら。
なかなか聞けないですもんね、
普
通の生活してて、
うん、なるほど、という感じですかね、はい、
このラジオはまさにじゃあ一番ニーズにあって、
そうやね、面白い実験場やね、僕にとってもね、こういう言い方したら悪いけど、
ありがとう
ございます、切り替えていきましょう、ね、ぜひぜひ2期
の中にね、
はい、
していただいて、ね、
そうですね、
うん、
いろいろ、鈴木さん見ていらっしゃ見てて、はい、すごい楽しそうだなと思ったんですけど、まあいろいろ苦しいこともあるということで、
はい、
はい、あとこの後私たち若い世代へのメッセージを ちょっと聞いてみたいなと思います。
はい。We are raising the dream. Pithecanthropus erectus.
ですね、最後に鈴木さんにですね、今の若者っていうのはどういう風に見えるかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、どういう風に見えますかね、私たちも含め。
本当にね、最近ね、あの若い子たちはすごいなと思ってね、
すごい
感心しきりやね、僕は、最近の若い子、はい、いや、ほら世代的にはゆとり教育世代でしょ。
そうですね、
はい、
ね、ゆとり世代、例えば小学校の時に運動会でこうみんな手つないでゴールするとかいうことってあった？
それはさすがに、
いや、ないです。みんなでゴールする。最近そうみたいですね。
順位をつけたらダメ
って言ってたね、今とか、そういうことよくテレビで僕も聞くんやけど、
はい、
なんかほら学級委員の選挙で、
はい、
票数を言わないとかね、
あ、
負けた子がかわいそうだからとか、人気投票みたいなもんなわけやん。
そうですね、あれは
言わないとか、そのあるんやけど、いろんな人と関わって、いろんな若い子らと関わるやんか、
はい、
ラジオサイトでもね、
はい、
そういう子たちにいろいろ聞いても、いや、うちのとこそんななかったでしょ、普通に、別に運動会普通に順位ついてましたよ、
はい、ついてました
ね、ついてたよね、
はい、
なんでああいうふうに大騒ぎして、
あ、
うん、若者がダメだダメだ的なね、
はい、
ことを言うのかなとか不思議でね、
あ、うん、
僕ら世代の方がダメよ
まさか
と思うのよね、
うん、なんでですかそれは。
いや、僕はね、今その40もうすぐ2になるんだけれども、
はい、
今から20年前というとね、まさにそのバブル全盛期、うん、
はい、
バブル全盛期、ジュリアナ東京でこんなね私がやってた時代でね、
はい、
本当に大学時代もね、すごかったのは軽音楽部やったんやけれども、
はい、
ものすごい金持ちの先輩とかいててね、
へー、あ、大学生、
大学生で、学校にポルシェできたりとかね、
へ
すごいですね
そうそう、本当にそんな世界。ほんで今でも覚えてるけど、合宿に行く時にね、
はい、
夏合宿長野県に行ったんやけど、はい、うわ、ごめん、俺ちょっとギター忘れてきてもうたわ、ちょっと楽器屋寄ってって言うんやんか。そう、そこで17万のギターを買ってね、
すごいですね、
行くとかね、
17万欲しいです
もん、そう、そんな時代やったのよね、僕らが大学の頃は、ね、
はい、
もちろん僕はその中には入ってなかったんやけど当時木造3万のアパートに住んでね、岐阜の田舎やったから、やっぱり都会のその物価っていうのは親には分からんのよね、物価が分からんというか、
はい、
どのぐらい一人暮らししたら生活費がかかるとか、
はい、
親があんまりピンときてないんだよね、
はい、
うん、それでもまあ毎月仕送りしてもらってたから、はい、まあいい時代やったなと思うよね、
あ、
うん、今のその知ってる学生さんとかで地方から出てきた子で、
はい、
自分で生活費を稼いで大学に行ってるっていう子もおるもんね。
そうですね、う
ん、いや、すごい大したもんやなと思うよね、今の若い子たち、
あ、そんな視点があるともう絶対今の若者はって言われると思ってます
言われる、みんな今の若者って言われる、
どう、
いや、言われるといえば言われますね。
ああ、そう。
イメージとしてはやっぱりメディアではゆとり世代っていう目つけられてますから、まずそこから入ったりもされますよね、はい、最初。
そうやね、
そうですね。
でも若者って絶対言われるのよ、
はい、
うん、これはギリ昔のほらエジプトのパピルスとかにも書かれてるように最近の若者はっていうねことがあるぐらいで、実際僕らの頃はね、三無主義と言われてた世代で、
三無主義、
うん、無気力、無関心、無感動って言われて
たなるほど、その三無、
何にもその気力がないし感動しないし、
はい、
うん、っていうふうに言われた世代。
あ、そうなんですか。
でちょっと下がね、新人類とか言われてたのね、確かなので何か言われる
のよ、絶対言われるよっていうものなんですね、うん、
絶対言われるのよ、うん、 だから全然最近の若者はね、僕だから知り合いの高校生の子とかは、はい、将来何になりたいとかっていう夢をちゃんと持ってるのよね。うん、しかもその僕らの頃よりももうちょっとリアリティのある夢、
はい、
うん、というのをちゃんとしっかり持ってる子は意外と多くて、うん、感心するよね。こうそのこんなことを職業にしたいとかね、はい、医療系に進みたいとか、
はい、
うん、あの国際協力をするような仕事に就きたいとか、
はい、
そういうのを持ってる子が意外と多いのよね。
多いですか。
うん、
尊敬しますね。
僕らから、
ね、そうです
ね。鈴木さん自身はどう夢とかはあったんですか。
大学の頃、
はい、
大学の頃はね、だからもうドラムやり始めてからはもう音楽で漠然と食べたいなっていうのをね、はい、思ってたんやけれども、高校の頃とかも何も考えてなかったからね。あの大学もね、とにかく都会の大学に行きたいと思ってた。うん。そう、あの牛とかヤギがいてるようなところやったから、
あ、
うん、で夜やと懐中電灯を照らさないと、夜7時過ぎたらね、懐中電灯がないと歩けないぐらいのところやったから、
お、
隣のトトロの世界。あんなとこに住んどったから、
東京に、
そう、
都会に、
都会に。本当は東京の大学受けたんやけど、はい、全部滑って唯一関西の1個だけ受かったからそこに行ったという。
あ、そう
です。それで大阪に出てきたんやけどね。
うん、
はいね、感心するね。
はい、
でみんなは結構どう、夢とかの
夢ですか。
うん、女職種に進みたいとかっていうのは結構ある。
うーん、まあ、漠然とですよね。
周りの子たちはどう。
周りの子たちは結構もう就職してる子が、私大学院生なんで、もう同期の子たちはみんな就職してて、
でも大学院っていうことは院に行くっていうことは今やってることに興味があるってことでしょ。
それはそうですね、
専門のことについて
大したもんやよね。
うん、その仕事につながれば一番ね。
なるほど、
いいんですけどね、はい、
なかなかそれはいかない
だけです。
なるほどね、
はい、なりますね。
はい、
はい、
あと、
うん、
はい、
さあ、
はい、
また、すみませんね、じゃあ鈴木さん。
はい、あ、まだあります、
まだあるんですよ。
はいはい、
ちょっとね、
はい、
私たち、若者がバンドマンに、うん、ちょっと最後メッセージがあれば
簡単に、
はい、
言ってもらえれば、うん、
メッセージ、やね、ね、これなんか買い取ったよね、俺ね。厳しい時代、ですが、厳しい時代ですが、条件はみんな同じだと思いますね。行くこと行かないこと、全て自分の中に原因があるということを、痛感する毎日です、ね。結局自分次第、
はい、
言われるのもね、
はい、
はい、
了解しました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
前編後編にわたりお付き合いくださりありがとうございました。楽しかったです。は
い、ありがとうございました。
A1 ラジオの記念すべき第1回第2回のゲストはピテカントロプスエレクトロスの鈴木雅人さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は7月4日からになっています。それでは、前番組オンエアエンディング曲でお別れをしたいと思います。上田優さんが所属するバンドワンダースリーでお野菜の歌です。さよなら。
さよなら。
私のお父さん、お野菜が好き。水土太陽にいつもありがとう。大根、人参、さつまいも、かぶら、くわい、さといも、ごぼう、たまねぎ。
昨日も朝からおじい